井戸
端
シネマ、
シネマ、
こんにちは。
こんにちは。
始まりました井戸端シネマへようこそ。このチャンネルは2人のドキュメンタリー映画監督
村上博康と
土屋十勝による映画について勝手におしゃべりしていく番組です。今回は第156号放送です。小川慎介監督の千年刻みの日時計マギの村物語について語ってまいります。この番組は近作過去作関係なくですね、スクリーンだけではなく配信や DVD ソフトなどでも見れる、今すぐでも見れる古今東西の傑作名作について語ってまいります。
そしてこの映画はいよいよクライマックスを迎えますね。
はい、
はい、240年前の一揆について、描いていきます。でこのマギの村の人たちはですね、大晦日の夜ですね、五つ巴神社っていうところに集まるんですね、うん、でこの五つ巴神社のご神体はですね、240年前のですね、2人の村人の遺骨と遺灰が何ですか、祀られている神社なんですね。
珍しいご神体ですよね、
は
い、
で実はこの村ではですね、240年前に、まあ一揆があったわけですね。当時はその年貢の厳しい取り立てとかですね、いろんなこう農民の人たちに不利な条件をこうお上が与えてて、まあ、いわゆる農民たちはすごく搾取されて、はい、本当に苦しい生活を営んでた。でやむにやまれず村人たちはお上に陳情するために、まあ、一揆を起こしたわけです、うん、そしてこれをですね、この映画は、もう再現ドラマとしてここから描くんですけど、面白いのはですね、うん、このその領主側、うん、つまり武士たち、領主側の武士たちをプロの俳優がまず演じて扮してるんだよね。でこの俳優たちもさ
豪華ですよ。これ
田村隆弘、石橋蓮司、河崎長一郎、
はい、
でさらにこの、歴史の語り部として現在のなんていうの、うん、民族なんだ、その共同史家みたいな長老みたいな語り部みたいなの出てくるんですけど、それが新国劇の島田翔吾扮してて、うん、こういうもう一流のプロの名優たちがですね、
すごいね、
まあ、いわゆる権力側とかそういうのを演じるんですね。で対するじゃあ、うん、一揆をした農民たちは誰が演じるかというと、
はい、
なんとですね、その一揆の子孫たち、うん、つまり牧野村に住んでる今の牧野村の農民たちが演じるんですよ、うん、でこれがですね、何とも言えないこのなんていうの、独特の雰囲気を与えてるでしょ、
うん、
場面はね、この一揆の首謀者たちが捕まったりして、お上のいわゆる お知らすね、お知らすは再現できないから、うん、なんか神社のね、それこそ五つ巴神社のなんか、
暗くしてね、
なんかそういう、はい、うん、そこね、舞台みたいなとこに、うん、高いところに、3人のね、武士たちがいて、
はい、
そこでいろいろ捕まえられた首謀者たちが縄で縛られて、いろいろ尋問を受けるっていう、そういうシーンなんだけど、うん、これが面白いのはさ、俳優たちはいずれも名優だから、うん、いわゆる時代劇のセリフ、歌舞伎みたいなさ、時代劇の名調子で
もうめっちゃ決まってますよね。
そうなの、堂々たる芝居で村人たちを問い詰めていく、
うん、
対する村人たちはさ、素人だから当然、しかもこれね、武士たちは標準語なわけ、いかにもお芝居なわけ、うん、標準語で言うわけ、うん、ところが、対する農民たちはもう素朴なね、方言で、はっきり言って棒読みですよ。棒読みで、セリフもおぼつかないんだけど、うん、ただ、本当の農民がやってるから、うん、ものすごいリアリティがあるんだよ。で、さらにさ、リーダー、捕まった首謀者たちは、当時の、なんていうの、格好、農民の格好して縄で縛られてさ、うん、衣装も着てるんだけど、陳情に来たその他の農民たち、うん、もう何十人、50人ぐらいのかな、ダーッといるんだけど、その人たちは今の格好で出てくる。
結構普段着な感じ。
作業着とかさ、ジャンバー着てたり、手ぬぐい巻いたり、帽子かぶったりして、今の人たちが来て、それぞれお上に一言ずつ陳情するんだよね。もうちょっと年貢を、あれしてくれ、取り立て、割合がおかしいとか、なんかその山でね、木の根っこを抜くぐらいはいいだろうとかさ、
松の根ぐらいはいいだろうとか、ね、
そうそう、そういうさ、ちょっとした細々し、だから、どれだけ彼らが厳しい規則で縛られたかってわかんないけど、ね、それを一人一人陳情するんだけど、その人たちもさ、素朴な 方言なんとかしてきらっしゃいとかさ、なんとかだべやみたいな感じで。
ケロって言うんだね。
しかもちょっと楽しそうなんだよ。照れてたり、楽し、半分照れてたり、にやけてたりしながらやるわけ。で、普通それはさ、普通俳優にやらせたらさ、そんなことダメじゃん。
絶対 NG だよ。
NG だよ。緊迫した、一気のシーンで、そんなさ、ダラダラダラダラやってたら怒られるんだけど、この映画違うんだよ。そうやって農民たちがさ、陳情するのが一つのなんか、お祭りみたいな。うん、お祭りみたいな祝祭的なムードが漂ってくるわけ。
でもご先祖さんの、ね、
そうなん、ね、つまり、農民たちが、そのご先祖様、ね、ご先祖、うん、ね、一揆で、処刑されたね、うん、ご先祖たちを供養するように、一緒に、大晦日に集まるわけでしょ、うん。村にとっては一つのお祭り的な行事なんだ。祭祭的な行事
なんだ。
お祭りってそうでしょ、うん。元を立てせばさ、ある悲惨なこととかそういうのあったかもしれないけど、うん、そういった人たちの霊を鎮めたりね、なんかそういうたたりを恐れ、
まあ、あと忘れないようにね、
うんうん、たたりを、まあ、こんないっていうふうにやったりするんだけれども、うん、でもそういう代々伝わってきた、その一気のシーンはもちろん悲惨なもんなんだけど、それをこう語り継いで祭礼化してきたっていうことも含めて、そこで再現してるわけ。うん、ものすごくさ、その俳優たちがこう固い試合場合をすればするほど、農民たちの素朴な演技っていうのがものすごくリアリティを
際立つわけな。
実感。で、もう一つね、ここ、うん、なんでじゃあ村人たちね、その他大勢の村人たちが今の格好で出てくるかっていうと、もちろん予算的に全員のね、衣装を揃えることはできなかったかもしれないんだけど、今 の農民たちが陳情することによって、それは、
う
ん、今の政府に対して言ってることに聞こえるわけ、
ね、
当時これ減反政策ってね、日本であって、農民たちがものすごくね、それはそれでやっぱり苦労してた時代なんだよ、うん、だからそういう今の農民たちのそういう気持ちもこう上乗せしてです ね、
そ、 うだね、
そこにつかめるようなこと、非常にこう巧妙にね、一見なんだこれって思うかもしれないんだけど、非常に巧妙に作られていて、ちょっと他ではの映画では体験できない妙な、もう妙な味わい深さがあるんですよ。ものすごく不思議なリアリティなんですよね。
でもその今につながるっていうことは本当大事だね、うん、去年なんか米がね不作で高くな
って、そうそうそう、米ね、米ってさ、そうそうそう、いろんなもう政府のさ政策でね、うん、なんかいろいろこうかき回されてますけども、うん、でね、こうやってね、村人たちもほら、自分たちに一言とはいえ、いろんなセリフをさ、うん、しかも昔の言葉で言ったりするから、みんな素人だからさ、必死になって覚えたらしいですよ。
まあ、緊張するよね。
野良仕事の合間とか、風呂に入って、使ってる時に暗唱したり、必死で覚えたっていうことがありますね。ただ、ここはやっぱりね、村人たちが総出で、まあ準備も含めて、だってこれ、外で冬なんで、冬なんで、それこそ雪が降る中、撮ったりしてんだけど、出演するだけじゃなくて暖を取ったりさ、あと夜のシーンだからお夜食作ったりとか、うん、いろんなね、いろんなものをさ準備があって、村人たち男も女も総出で、ご婦人方も出てくるんだよね、うん、後で護衛歌を歌ったりして、うん、出てきたりして、村人たちが総出でですね、これをまさにやった
一緒に作った映画だね。そうそう、そういう意味でね、である
人、この村人、木村さんだったかな、その木村道夫さん、うん、この小川慎介をこう、うん、マギの村に導いた人が言ってたのか、うんうん、確かそうだと思うんだけど、うん、つまりね、このマギの村がこれだけね、村人たち農民たちが一つに結集したのは、このまさに240年前の一揆以来だっていうふうに言ったらしいですよ。
すごい
こと
だ、ね、
やっぱりそのどんどんどんどんこの当時マギの村の過疎化が進んで、人口が減って若い人たちが都会に出ていって、やっぱり村人たち、村としてもやっぱり停滞してたんだけど、うん、この小川慎介たちが来てくれたこの十何年は、非常にこの村自体が活気づいたっていうことを後にこの木村さん語ってますよね、うんうん、はい、
大事な時間だったですね。
そうなんですよね、うん、小川慎介はそうやって ここでね、フィクションともうノンフィクション、ドキュメンタリーと劇映画のもう垣根を越えて、もう相対的にこのシーンを作り上げたんだけど、なんでこういうふうな手法を取ったかっていうと、小川はこう言ってるんですね。代々伝えられていくうちに、240年前の出来事は壮大な時間の蓄積の中で虚構というリアリズムになっている。これをそれ以上に虚構化する必要はない。むしろそれをどのような形でリアルな場に返していくかということは大事だった。そのために奉行の役はプロの役者にお願いして、村の人たちは今の状態のまま生の自分たちの姿、気持ちの中にあるものをそのまま出してもらうことを期待したっていうふうに言ってるんですね。はい。
ただの再現、単純な再現じゃなくなってきてるんですね。
すごくそうですね。これはいろんな意味があって、ね、そう、うん、だから出てくる村人の人たちの気持ちもそこにこう乗っけられるようなやり方、うん、まあ、こういうのもおそらくね、村人の人たちとの話し合いの中からいろいろこう構想していったことだと思って、うん、単なるやっぱりこのアイデア先行のやり方じゃないですよね。ものすごくこう説得力が持ったですね、うん、やっぱりやり方だというふうに、はい、思いますね、はい、
うん、
そして、この映画は、まあ、エピローグのような短い、シークエンスがこう続いていくんですけども、次の章はですね、まあ、神様についての話なんだね。でこの神様がというものが今のこのマギの村の人々にとってどう関わってるかっていうこと、
うん、
実は神様っていうのは今もマギの村で人々の中で生きてるんだっていうことを表すエピソードとしてあるですね、おばあさん、
うん、
木村峰さんというおばあさんのなんか不思議な体験談、インタビューがここで突然来るんですね。でこれはどういう話かっていうと、この木村峰さんというのはもう最近もう高齢で、片方の目がですねちょっと見えなくなってきた、
うん、
そしたら逆にですね残った目の方でなんか不思議なものが見えてきたっていうんですね。これが面白いんですけど、お不動様とかですね山の神様がね目撃したり、家の中にですねいないはずの動物がこう見えたりしてくるっていうんですね。
どういうことなんだ、
これは一体何だろうだと思うんですか。
うん、
で、ここで、この話ね、すごくね、うん、延々続くんですよ、このお峰さんの話が。うん、脈絡もなく続いて、見てる方はね、これは何なのね、現実なのか現地じゃないのか、狐につままれるような話なんだけど、はい、このお峰さんは信じてんだよね、神様、ある山の神様だとかね、お不動様だっていうのを信じてるわけ。うん、で、実はこの木村峰さんって、再三言うけど、この、小川プロを、マギの村に呼んだ木村道夫さんのお母さん、
お母さん、
うん、でこの頃認知症がちょっと進んでたらしいです、
うんうん、
でこの編集をねラッシュを見た時に木村道夫さんは、うん、この話はねうちの母認知症の母の妄想だから、うん、こんなの使わないでくれ、うん、
真面目に
取らないで、真面目に取らないで恥ずかしいしやめてくれって言ったらしい、うん、ところが小川慎介は断固として拒否した、
うん、
この
なぜだ
これはね、うん、峰さんの話には、うん、偶話とか民話を超えた本当の信仰心みたい、村の人たちが代々受け継いでいる精神的な支えとしての神の存在っていうのを小峰さんはまあ信じきってる、うん、で信仰の基盤っていうのはその認知症になったとか妄想だっていうんじゃなくて、うん、
じゃないと、
その神様を信じてる心が根底にあるから、たとえ認知症になったとしてもそれを見たっていうふうになるわけですよね。もともと信じてない人はそんなものは見ないわけです。
見ないし言わないよ、ね、
そうなんね。つまり村人の心の中に神様っていうのは今も生きてるんだ、うん、でそれをちゃんと見たっていう人がいる、でそれはおそらく大昔、うん、要はね、大昔江戸時代も縄文時代もおそらく神を見たっていう人もおそらくいたかもしれないし、そこから信仰っていうのが始まってくるかもしれないけど、それは神っていうものは本当にいるかどうかっていうのは事実かどうか別として、その信仰する心の信仰する人の心の中に存在してるんだっていうことをやっぱりここでやっぱり小川慎介が描こうとしたんですね。だからこれはね、例えば現実だけ見ればこれは認知症の老人の妄想妄言っていうふうにかもしれないけど、そうじゃなくてこの現実を逸話としてこう表現する、消化して伝承として消化して、現代の伝承として消化していくのがこの小川慎介のやっぱり向き合い方なんですね、現実との、
うん、
だからこれはこの映画が、フィクションとかノンフィクションとか超えていってね、その垣根を超えて、
うん、
単なる事実の記録だけじゃなくて人の心の中にある人の心の中の物語の記録っていうのになっていくためには、うん、このお峰さんの話っていうのはこの映画を締めくくるものだったというふうに思うんですよね。
絶対必要であったということでしょうか。
はい、はい、そして、この映画は、大断言を迎えますね。はい。オープニングのまた、ブラスバンドの演奏に戻ってですね。で、学校の校庭で演奏してんだけど、うん、その校庭をですね、映画に出た、映画に協力した村人の人たちが、こう、列になって歩いてきて、カメラはなんかクレーンでさ、うん、上の方から撮ってんだけど、そこに向かってさ、
これ楽しい
んだよな。楽しいんだよ。手を振って、自分の名前、何役で出た、誰々ですとか、うん、何とかのシーンを手伝った、何とかですみたいな感じで、延々とみんなパレードで、ね、うん、いわゆるこれカーテンコールだよね。
うん、いや、すごい楽しいシーンだよね、これね、
うん。で、ここはさ、このカーテンコールはさ、うん、 ちょっと話してなかったけど、一期240年前の一期の再現したシーンがあるんですよ、うん、それの最後って、その村人たちと一期の処刑された一期の首謀者と、あとそれを演じた俳優たちが、俳優たちも私服になってるんだけど、うん、松明を持って行列して、その五つ巴神社っていう、うん、その祀られてるね神社にみんなでさ松明行列で行くシーンで締めくくってるんだけど、 そこはすごく荘厳なさ、うん、イメージがあるんだけど、それとなんかこう対比してるよね、うん、こっちの明るいさ現代の村人たちの行列っていうのが
のんきな感じもしちゃう
よね、はい、なるほどね。そしてそれが終わるとですね、うん、オープニングで、うん、山の影から出て天に昇った太陽がですね、うん、今度逆にですね西の山の影にですねこう沈んでいくんですね。それも微速度撮影で、なんだっけ赤道儀でしたっけ使った微速度、はい、不思議な映像で終わるんです。でここで映画が終わるのか、うん、エンドロールが出てきて終わるのかと思ったらさ、この映画ここからまたちょっと不思議な展開を示しますよね。
あれって
感じ。それは何かっていうと、エンドロールなんで音楽があるわけです。うんうん、で初回でも言いましたけど、うん、この映画の音楽は日本を代表するジャズドラマーでパーカッショニストの富樫正彦がやってるんですけど、うん、そのドラム打楽器を叩いたりね、いろんなドラム叩いたりする、
う
ん、
音楽は出てきたけど演奏シーンは初めてここで出てきましたね。
そうなの、
ね、
この映画のエンドロールはですね、この富樫さんがスタジオでドラム叩いたり打楽器を叩いたりする演奏シーンを延々見せて終わるんだよねこれがまたさ、まあこれ多分ね、当時この人、まあ有名な人だし、この人の演奏っていうのはなかなか映像として見るっていうこともあまりなかったのかもしれない。
サービス的な、
うん、サービス的なもので、せっかくなら撮って入れましょうってさ、小川慎介もほら、そういう意味じゃ、うん、なんていうの貧乏症って言ったら悪いけど、入れるものは何でも入れようみたいな感じだと思うんだけど、でもやっぱり、この人がさ、こう太鼓とかさ、いろんなものをさ、ドラムとか叩いてる、その姿を見るとさ、本当にさ、縄文とか原始の時代に太鼓の人間が木とかさ、なんかその辺の石とかでどんどんどんどん叩いて音楽を奏でたっていう音楽の原初のイメージとものすごくつながっていくんですよね。でここでやっぱりこの映画がさ、そこまでこうなんていうの、太鼓から現代に続くっていうものを音を通して見事に表現してですね、この映画終わりますよね、うん、
僕ね骨格のように見えました。なんかこの映画の背骨を見せてくれてるような、うん、
なるほどね、
音でね、
なるほどね、そうですね、
むき出しで見せるっていうのは、うん、現代にもつながってるっていうのが、
ね、う
ん
う
ん、
そうね、
面白い終わりだ、
そうね、多分まあ原始のさ人たちの言葉と今の我々の言葉って違うし、うんうんうん、村人たちの方言ですら我々の言葉とは違うんだけど、ね、音楽は言葉を超えて、うん、多分村人たちともつながるし、縄文の太古の人たちともつながると思うんだよね、うん、そういうまあ意味合いもあって、まあ、ここで音楽で終わらせたらしいんですけど、で、ね、うん、でこの音楽についてはねちょっと面白いエピソードがあって、ほうほう、なんでこの人に小川慎介が依頼したかっていうと、うん、たまたま NHK の FM を聞いてたら、うん、この人の代表曲で、うん、スピリチュアルネイチャーという曲なんですよ、
うん、
でこれもパーカッションの、ね、前衛的な曲なんだけど、
それを聞いた、
うん、これがぴったりだと思って、うん、この富樫さんにお願いしたら、
ま
あ、
それまで面識ないわけですね、
うん、で、まあ、その話を聞いたらこの富樫さんはですね、うん、あ、僕はこれドラムだけでやりたい、余計な他の楽器使わないとドラムだけでやらせてくれっていうふうに申し出たんですね、うん、でその最初ね、その富樫さんがこう演奏した曲をね、うん、なんか聞いたらしいんですよ、プロデューサーと富樫慎介、こういう感じでやりたいって言ったら、ちょっとイメージ違うんですけどねって直接言えないから、その秘書みたいな助手みたいな人に言ったら、富樫先生に NG を出す人はいませんよって言われたらしいんだけど、はあ、そうですかって
。でも一応依頼してんだからこうしてくれないからって言っても、う
ん、でもよかったんじゃない、結局、まあこれどこまで要望が通じたのか通じなかったか分かんないけど、見事にでもこの映画に合ってるよね、
合ってたと思う、うん、
素晴らしいというふうに思いました。はい、はい、それでこの映画なんですけど、うん、完成した後ですね、まあ、いろいろまあ各地で上映されたんだけど、上映方式もちょっと変わってて、うん、京都ではですね、そうそう、なんと上映シアターまで作っちゃったんですよね。
これね、当時僕、まあ、京都の出身なんで、うん、やっぱニュースとかいっぱい報道されてました。だからその記憶は映画見てなくても、うん、この宣伝シアターのなりというか、うんうんうん、外観とかめちゃくちゃ記憶してます。
そうそう、これね、自分たちのがプロとかとその有志の人たちで、うん、縄文時代の住居と一緒のように土とあ藁、
ね、
うん、縄文時代は藁なかったかもしれないけど、うん、まあ、太古の昔のね素材だけで、土と藁だけで作った千年シアターっていうのを作って、
もうなんだこれは、
ここで公開したんですよね。
なんだこれはって感じ、
はい、 でその後小川慎介はね、まあ、我々ね十勝君と私の出会いのきっかけともなった山形国際ドキュメンタリー映画祭っていうの、
そうですね、
はい、まあ、これの、まあ、提案者というか、うん、この実現に向けて、まあ、奔走してですね、まあ、これ何かというと、うん、山形市が市政100周年を記念して何かできることないかっていうのを小川慎介に相談したら、じゃあドキュメンタリーの国際映画祭、うん、しかもアジアの映画人の交流の場として作ろうということで、うん、まあ、これできたんですよ ね、 いいね、うん、だから小川慎介も次の映画はですね、アジアの作家たちと一緒に映画を作ろうというふうに計画してたらしいんです。
案があったと、
はい、当時山形でもいわゆる東南アジアとかアジア各国から農村にほら農村のお嫁さんが不足してたから、うん、外国の人が来て結婚するっていうこともあって、
山形もいっぱいいたね。
そうです。それを日本に伝わる羽衣伝説と重ね合わせた映画、うん、だからおそらくこれもドキュメンタリーとフィクションの融合のような映画だと思うんですけど、
は
い、そういう映画を作ろうとしていたらしいんですね。だからやっぱり山形国際ドキュメンタリー映画祭もやっぱりアジア人との交流の場っていうのをメインにこう基盤になったらしいんですけど、うん、ただそれ実現はしなかったんですね、うん、1992年、うん、まあ、小川慎介ががんになってですね、まあ、入院して、その入院先の病院で亡くなりました。で、まあ、55歳の若さですよ。
若い、私今年55ですけど、
十勝君と同じ年齢でね、
う
ん、お葬式は親族だけによる密葬が行われたんですけど、うん、やっぱりその小川慎介、いろんなやっぱりね、付き合い知り合いが多いから、まあ、アテネフランセでお別れの会が行われたらしいんですけど、はい、葬儀ではですね、山形から槙野村から来た女性たちがこの千年刻みの日時計の中でも披露してましたけど、護衛歌を歌ってですね、
輪になって、ね、はい、やってました。
でテスト撮影されたまだ未公開の制作途中のフィルムの上映をしたり、で焼香はですね、うん、小川慎介がずっと最初撮っていた三里塚って切ってきた竹筒に槙野村で採れたお米をこう持って、それをなんていうの、灰の代わりにそれで焼香、お米をこう持って焼香したっていう。で遺灰にはですね、戒名はなくて、ただ映画監督小川慎介というふうに刻まれたということらしいんですね、はい、
うん、
で小川の死後ですね、やっぱりそのかなり借金8000万を超える借金がこう残っちゃってですね、で結局小川プロは作品の権利をまあ売却して、その借金を返すために売却して、うん、解散というふうになったんですね、はい。でまあ小川プロってね、まあ、そうやってほら集団であるところに移住してね、うん、家族も含めて移住して映画を撮るっていう、うん、まあ本当は世界でも誰も類を見ないことをやったんですけど、
長期間だからね、
うん、ただやっぱりそれを長く続ける、まあ、これ小川慎介の死によって終身符が打たれましたけど、これがただ小川慎介が生きていたとして、これが続いたかどうかもちょっと疑問ではありますよね、うんうん、そういう借金だけが膨らんでいって、スタッフとかも高齢化したり子供たちも大きくなってくると、うん、
なかなか
やっぱりなかなか一緒にみんなで暮らすって難しいし、うん、あと時代的にも小川慎介がまあ移住した頃って、まあその60年代からのいわゆるなんていうのコミューンの文化みたいなのあるじゃないですか、うん、そういうのももうなんかちょっとコミューン理想っていうのは70年代でもう終わっていってしまったんで、時代にこうまあそぐわなくなってきたっていうことで、おそらくまあ解散の方向には行ってたんでしょうけれども、ただ再三言うけど、こうやって集団で移住して映画を作る、しかも自らが当事者となって被写体となって作るっていうのはもうちょっと誰もできないし、今後もなかなかもう難しいと思うんですよね、うん、だから本当に小川プロって映画史における唯一無二のですね、まあ、僕は本当に二度とできない偉業というふうにまとめたいというふうに思いますね。
次回は、
はい、で今回この太陽をテーマにしたある映画でしょ、うんうん、次はですね太陽っていう、うん、ワードがつく映画なんですけど、
いくつかありますね、
うん、でね、この映画の監督はですね、うん、太陽のつく映画の前にですね、うん、実は三里塚が出てくる映画も撮ってるんです、劇映画なんですけど、それは青春の殺人者という映画なんですけど、
あれか、
次回取り上げるのはその青春の殺人者を撮った長谷川和彦監督の太陽を盗んだ男について語りたいと思います。
はい、次回は長谷川和彦監督の太陽を盗んだ男について語ってまいります。お楽しみに。